こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤と
ワンママアキノが
何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。
私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。
今日は、各週水曜日のエンタメクラブでございます。エンタメクラブでは私が選んだ本や映画を題材にして2人で賛否を含めた感想を語り合うという内容となっております。本日は、突然監督の名前が出てこなくなっちゃったんですけど、ごめんなさい、ジェシー・アイゼンバーグが初監督した作品でございます。僕らの世界が交わるまで、こちらの作品を見ました。で、今日からなんですが、今日から私とアキちゃんで映画の教訓を言っていくのはどうだろうというちょっと私の思いつき企画なので、もしかしたら変わっちゃうかもしれないんですけど、はい、先にちょっとなんでこの教訓を言おうかって思ったかの話をしてもいいですか？
あ、もちろんもちろん。
そう、アキちゃんにはね、もうすでに教訓を、この映画から得た教訓、何でもいい、健康第一でもいいし、人には優しくしようとか何でもいいんだけど、教訓を話したいから2人で用意しようっていうのをね、先にお伝えしたんですけど、と言いますのも、やっぱ映画って、まあ、もちろんいろんな見方があるから別にそれでいいんだけど、共感をしたりとかしないといけないものでもないし、絶対主観的に見なくちゃいけないと、誰かに思い入れを持って見なくちゃいけないっていうものではないから、ずっと距離を持ちながら見るっていうのもありなんだけど、物語から自分の生活にちょっと接続させるために、自分の、がこの映画で出た、他の人はどうかは知らない、もう他の人の教訓はどうでもいい、私がこの映画から出た教訓を話すことによって少し映画との距離をもう気持ち縮められるかなと思ってやってみるんですが、なんかね、教訓って言ってるんだけど、もっと他にいい言葉があったら教訓じゃないものにしたいと思うんですが、ちょっと一旦今回からこの映画から得た教訓は何ですかという質問を最初に聞いてみたいと思います。アキちゃん、いかがでしたでしょうか？
あ、そうですね、これが、まあ、武藤の言う教訓に答えられてるのかわからないんですけれども、まあ、やっぱり自分の価値観だけで他者を扱ってはいけない。
あ、それは立派な教訓ですよ。
かな、これはちょっと長く話しちゃって平気なんですか？
そしたらですね、一旦私の方であらすじご紹介してから、後でアキちゃんのその教訓深掘りしたいと思います。
はい
はい。ではちょっとあらすじご紹介しますね。DV 被害に遭った人々のためのシェルターを運営する母エブリンと、ネットのライブ配信で人気を集める高校生の息子ジギ、社会奉仕に身を捧げる母と息子のフォロワー、母と自分のフォロワーのことで頭がいっぱいの Z 世代の息子は、お互いのことを分かり合えずすれ違ってばかり。そんな二人だったが、おのおのがないものねだりの相手に惹かれて空回りをするという、親子でそっくりなところもあり、そのことからそれぞれが少しずつ変化していくという、あらすじなんですが、このあらすじさ、ちょっと喋りすぎですねまあいいんだけど、あとジギー Z 世代じゃないと思う、Z の次の世代だと思うから、ちょっと間違えてますね。ごめんなさい。じゃあ、最初にもうちょっと印象をお話ししましょうか。
そうですね。なんか、一番の、最初の感想としては、なんかすごいシンプルな映画だなと思って、まあ、このタイトルの通り、なんか、エンド、終わりが始まりみたいな感じじゃないですか。
これ言っていいかわかんない。これ後で言いますね。そうそう。最後のいろんな流れがすごくいいんですよね。
だからなんか、こう見た後の爽快感とか、ちょっとこう余白を見た側に残してくれる感じとか、なんか気持ちがいいなって、映画自体はね、なんかそういう感想を持ちましたね。
そう、この映画を見終わった後にタイトルがしっくりくるタイプの映画ってあると思うんですよ。そういうことだよね、はいはいっていう、多分もうまさに今回はそういう映画でしたね。
ね、そうそう、あれだよね、以前も見た、ハーフオブイッ とのわりとちょっと似てるなって思ったんですよね。
ああ、確かにね。あれも二人の人生がここから進んでいくっていう話だからね。
うん。
ああ、確かにそうかも。その爽快感がある映画だったね。
そうそう。あと映画自体もさ、そんなに長くないのに、うん、なんかその登場人物のこう立場とか、
うん、
趣味嗜好みたいなものを、
うんうん、
なんかすごく分かりやすくというかうまく伝わるように表現しているのも、うん、なんか面白いなって思って見てました。
ね、そうそう、一つのセリフとか、あと職場でのこういうふうに扱われてんだっていうのがすごく手際よく描かれてるんですよね。
うん、うん、冒頭とかね。
そうそう、例えばお母さんのエブリンか。かなは、一番最初に、職場の誕生日パーティーの音がするので、そっちに行くんだけど、そしたらみんなが誕生日の歌をやめちゃうんだよね。
うんうん。
で、それで、あ、ボスとして嫌われてんだ、みたいなのがわかるっていうね。
そうそう。あとなんかスタッフにさ、うん、今、勤務何年目なのっていう何気ない会話なのに、うんうん、スタッフから、あ、首ですかって聞かれた。
そうそうそう。
どういう関係って面白いよね。
そうなんだよね。ちょっと難しい人だと思われてんだよね。
うんうん。
そうそう。で、あと、イギーはイギーで、なんかさ、本当に面で稼いでんなーっていう感じがさ、なんていうの？イギーはかっこいいんですよ。フィン・ウルフ・フォードがやってるので、お顔がかっこいいんですよね。それで世界中にファンがいるんですよ。2万人フォロワーがいるっていうのをね、すっごい自分は、もうなんて言うんですか、もうめちゃくちゃ嬉しいんだよね。たかだか2万人ではあるんだけど、やっぱ高校生のジギーにとってはさ、お金が稼げるってすごいことだから、その、ね、ストリーミングで稼げるんだぜ、俺はっていう。しかも自分の歌と顔で、なんだろう、稼げてるし、しかも、おそらく壁を見ると、どうやらいろんな国、日本語の手紙とかも貼ってあったりするんだよね。
おうおう、
この、ジギー愛してるみたいなこと書いてあったりして、なんかそれなりに世界にというか、まあまあいろんなところでに認知、一応、まあ2万人だからあれですけど、まあファンがいるんだな、みたいな、YouTuber をやってんだよね。
ねえ。でも、あの年代の子からしたらさ、
うん、
もう、途中で、母親のエブリンが、息子にかけた言葉でもあったけど、
うん、
なんか自分の世界以外に興味を持たないっていうセリフがあって。
あったよね。自分の、あなたは、ね、私はいろんなところにあなたをいろんなマーチとかいろんなプロテストに連れてったけど、あなたは途中から自分の世界にしか興味をなくしてしまったっていうセリフがあったよね。
うん、でもそれが若さだ、若い頃にできることって思うし、
うん、
なんか、まあ映画全体だとちょっとジギーは少し勘違いしてるみたいな描かれ方もあったけど、うん、そういうものだよなって思うんですよね。
うん、なんか、アキちゃんがこれを私には絶対ない目線なんですけど、なんか母親目線で見てどうだったとかあったりするんですか？まだないかな、さすがに。
ああ、そうね。そこまで自分のことを投影はしなかったけど、
うんうん、
あ、でも、なんだろうな。いつも心配をしているからこそ、
うん、
ああ、理解できないみたいな。
そうなんだよね。
そうそうそう。
気になるしね。
そうそうそうそう。で、やっぱ口出したいし、
うん、ほっとけいいのにね。
そうなの。でも、私が最初の教訓で言ったように、
うん、
これが自分の価値観の押し付けとは思わずに、
うん、
あなたのためを思ってるんだよとか、
うん、
心配してるんだよっていうつもりで、やっぱ一つ一つ言っちゃうんだよね。
そうなんだよね。言わなくても、うん、なんか、ここはぐっとこらえるところではあるんだけど、なんか、イブリンもイブリンで、ちょっとこらえ性がないのよね。
そうね。それはね、息子じゃない、存在に対して、
うんうん、
顕著に出ていましたもんね。
そうですね。そう、先ほどもあらすじで言ったんですけど、こんな似た者同士、なんか全く趣味嗜好は違うんだけど、根っこのところでは似た者同士の、母と息子なんだけど、その二人にそれぞれすごく興味を惹かれる対象がこの映画の中で出てくるんですよね。
うんうん、
でその映画でその対象とどういうコミュニケーションをそれぞれが取っていくか、そして2人の世界が交わるのはどこなのかっていう話をここからネタバレありでしていきたいと思います。
はい、
そう、じゃあここであれいきましょうか。
うん、
あの教訓の深掘りいきましょうか。
あ、ありがとうございます。はい、そうですね、まあ今言ったように息子というか自分の子供に対しても、
うん、
あの気をつけなきゃいけないなって思ったし、うん、なんか特に私先週あの人間関係は大事にした方がいいとか、あとはまあこの配信でも言ってると思うんだけど、まあ、海外をね知ってほしいなとか、
うん、
英語を話せるようになってほしいなとか、
うん、
あのあるんですけど、うん、結局、まあ、私の中の価値観で大事にしているもの、
うんうん、
だからイコールやっぱり彼にとってでもないっていうのを気をつけなきゃいけないとは思いつつ、
うんうん、
あのエブリンが、まあ、過剰にこう思いをかけていく、
カイルだよね。カイル、うんうん、ちょっと見てない方もわかるようにアキちゃんの方からよかったら、はい、どういうシーンでそう思ったか教えていただいてもいいですか。
はい、エブリンが経営している、
うん、
シェルターに入ってきた親子の、息子がね、自分の息子とは全然違うタイプで、
うん、
まあ、繊細で優しくて気が回るというタイプの男の子、
うん、ちょっと理想的な息子なんだよね。
そうなんだろうね、うん、でまさにね同じ世代で、まあ、その子のことをどんどん可愛がって、まあ、彼に良くなってほしいからこその助言として、まあ、大学に行った方がいいんじゃないかって伝えていくんだよね。
うん、でも彼は、
うんうん、カイルはもともと、まあ、母親に暴力をしているお父さんの、
うん、
やっている会社で車の工場って言ったかな、
うんうん、
まあ、修理をやる、うん、そこで仕事をするつもりだったんだけど、まあ、エブリンがね、奨学金もらえるからあなただったら大学に行った方がいいんじゃないかって言うわけじゃないですか。
うんうん、
で、これって、まあ、もう完全なるエブリンの価値観ではあるんだけど、
うん、
多分常識にも入ってくる範囲だなって私は感じて。
そうなんだよね。社会一般的に、こっちよりはこっちの方が言うみたいなさ、優れてるの方の言うね。っていう価値観があるんだよね。エブリンの中にも、そして私たちの中にももちろんあるんだけどね。
そうそう、うん、だからさっき言った私が持っている英語を喋れた方がいいんじゃないかとか、
うん、
人間関係大事にした方がいいんじゃないかって価値観なのか、この半分常識と捉えてしまいがちなものこそ気をつけて伝えないといけないなって思ったんですよね。
うん、そうなんですよね。なんかこのエブリンがさ、すごいあれなんだよね。オーブリン大学に行きな。なんか社会福祉のいい、うん、いい学科があるわよ。みたいなこと言うんだけどさ、カイルは全然そんな気ないの。で、全然そんな気ないんだけど、このエブリンがすごく彼に対して、なんだろうな、アタックとは違うんですけど、すごく接触をしようとしてくるんですよね。
うんうん、
でコントロールしたいっていうわけじゃないんだけど、息子にできない、息子とはできない何かをカイルの間で埋めようとして満たそうとしているんだよね。
そうね。そう、
会話だったりなんだけど、カイルにとってはこの DV シェルターに来たカイルであり、DV シェルターを運営しているエブリンではあるんだけど、なんていうんだろうな、もうそれはちょっとハラスメントに近いほどの執着になってしまってるんだよね、エブリンが気づかないうちに。
うんうん、
ねえ、なんかそれがさ、なんか、うん、あ、おごりって思ったよね。そして私は割と、なんだろうな、エブリンと似たような考え方を割としている方という自覚があるので、恥ずかしいってなりました。
うん、ねえ。でもさ、エブリンの難しさって、こう、社会福祉を仕事としてやっているからこそ、
うんうん、
その、善意としての、
そうなんだよね、
まあ、押し付けになっちゃってるけど、その境目ってやっぱり難しいよなって、うん、自己認識では、
うん、
こう私たちが第三者として見てるから、
うん、
いやエブリントゥーマッチだわって思うけど、
うんうん、
なんか当事者だったらその境目って本当に難しいだろうなって、
う そうなんだよ。やっぱり、なんかいろんな選択肢、例えば車の修理工になってももちろんいいんだけど、
うん、
ただ、この大学を卒業した後からでもそれはできるんじゃないのかなっていうのをさ、言ってあげたいっていうさ、うんうん、気持ちが出てきちゃったりするんだよね。
そうだよ。だってさ、なんだろう、やっぱ考えたらさ、高卒でさ、母親のこと殴るお父さんのところで働くよりも、
うん、
大学行っとけばって、
うん、
言いたくなっちゃう気持ちはすごくわかるし、
それ
は、
ね、
息子じゃない人に対してもね。
そうそう、なんかさ、お父さんを作った環境がそれならば、ね、お父さんが今他の人に暴力を振るったりとかしているのであれば、別の環境に行って、今だったらまだあなたは高校生だからできるんだよみたいなことをさ、言いたいもんね。
言っちゃいます。
いやー、そうだよ。そうね、本当に。で、ちなみに私がこのあれで得た教訓は、
そうですね、
そう、はいはい、自分の息子にのことちゃんと、いいとこも悪いとこも見ろっていうところかな。見ないといけないなっていう。
そのさ、見ろっていうのはさ、どういう見方を想像する？
なんだろうな、このさ、悪いとこばっか目に入っちゃうんだよね。似てるから。そう、で、似てるからこそ、似てて距離が近いからこそ、悪いとこばっか目に入っちゃう状態ってさ、なんか夫婦関係もそうだし、うん、親子関係もそうだし、そういう時ってあるじゃない。
いっぱいありますね。そうそ
う。で、しかも、なんか、ちょっとフィルターが2、3枚かかっちゃってますみたいな時って、うん、お友達にはそんな見方とか言い方しないのにしちゃうとかさ、そういうのってあったりするじゃん。
はい。
それを、なんだろうな、もう少し、他の人にも同じように見るってことかな。あ、息子のことも他の人と同じように見るか。
うん、うん、うん。
っていうところですかね。あとね、本当にね、イギーが、ライラとの、なんだろうな、
うんうん、
初恋かな、初恋かはわからないけれども、ライラにすごく憧れて、なんかすごくライラっていう女の子がポリティカルな話をよくしてるんだよね。
うんうん、
で、それでその話に全くついていけないジギーが、なんかさ、これさ、どうしたらいいと思う？みたいな。なんかどうしたらみんなに一目置かれると思う？みたいな。だからショートカットしようとするんだよね。そういうところもさ、なんだろう、浅ましいって多分さ、思っちゃうんだよね、お母さんだから。
そうね、近道しちゃダメよって何回も言われてたね。そう、
ショートカットって言うなって言ってたもんね。
うんうん。わかる。なんか、やっぱさ、政治の話とかさ、特に若くて、
うんうん、
そういう話ができているだけで、
うん、
なんか、すごいって思う気持ちわかるもん。
そう、だってさ、なんか視野が広いって思うもん。例えば、私たちの世代の時はさ、例えばそれが、7全盛期だったからバンドとかさ、
うんうん、
なんだろう、そういう、バンドやってんのかっけえみたいなさ、わかります？でも今の世代の子たちは多分政治とか、そういうポリティカルなことに目が向けられるとか、自分のことだけじゃなくて社会に目が向いてるみたいなのがさ、かっけえっていうクールな位置づけにあるっていうことなんでしょうね。
そうだね。
もちろん場所とかにもよるんだろうけど。
うんうん。
ねえ。あとどうでしたか？なんか、このあたり面白かったとか、このあたり本当に無理だったとか。
無理だった。ああ、そうだな。なんか、そういう視点ねって思ったのが、うん、もう後半なんだけど、カイルの母親が、
うん、
息子は、大学に行くつもりはないって、エブリンに言ってきて、
うん、
エブリンがその後、カイルのね、学校にわざわざ押しかけて、
うん、
どういうことみたいな、冷静ではあるけれども、
うんうん、
押しかける時点でちょっと過剰ではあるんですが、
そうなんだよね。
ね、呼び出してね、わざわざね。うんうん、で、カイルと話してたシーンで、結局カイルは自分は大学に行くつもりはないんだって、そこで正直に言えてたのはすごく良かったんだけどさ、うん、その後に、僕たち親子は追い出されるって。
そうなのよ。
で、
うん、
そう、なんだろう、見えない主従関係が、こう、エブリン側からは見えない。
そう。
けど、ね、弱きもの、別に弱くはないんだけれども。
でも弱いよ。だってもう家も出なくちゃいけなくて、シェルターにいるんだもん。
うん、そうだね。うん、 こう、ケアしてもらってる側として、
うんうん、
そういう、なんだろう、もしかしたらこれをやったら僕たちは追い出されてしまうのかもしれないとか、
うんうん、
ああ、そっか、そういうのもあって、カイルは最初から自分の意見は言えなかったよなって思ったんですよね。単純になんだろう、大人だからあんまり自分のこと言えないっていうことだけではなくて、
うん、
なんかそういう理由も確かにそうだなって思いましたね。
ねえ、なんか6歳の時から頭が回るカイルだからこそ、あ、ここでこの人にいい顔しとかないと、親子ともども行く場所なくなっちゃうって思ってるからさ、イブリンがなんか言うたびに、あ、じゃあ付き合いますとか、あ、それすごくいいですねみたいなさ、すごく前向きでポジティブな反応してるんだけど、いや違くて、それはクビになりたくないからセクハラに耐えてるだけなんですみたいなさ、そういう女子社員みたいなさ、そういうことだったりするんですよ。男性社員でもそうだけど、そうそう、だからそういうなんていうの、パワーダイナミクスが働きやすいみたいなのってさ、自分の中では、だってエブリンだってさ、ユータってさ、あんなさらちに、DV シェルター一から建てた女だよ。
すごいよ。
そう。だからこそ自分は、そっち側の味方だと思ってたのが、あ、そっか、自分はいつの間にか権力を持ってしまって、人にちょっと怯えられる存在なんだっていう、ガガーンみたいなさ、のがあって、イギーの才能と、もう一回出会ってみるんだよね。
そういうことね。
そう、あとさ、でイギーはイギーでさ、ライラのもう滑稽史があるんですよね。
うんうん。
なんだっけ、あれあれ、マーシャル諸島だ。マーシャル諸島に向けて書いたライラの詩をに曲をつけた。で曲つけて、はい、ライラもなんかちょっと感心してた。うんうん、わあ、なんかすごいじゃんって思ってたのに、それをライラは本当になんか背景主義的なことが苦手なのに、あれ配信して投げ銭もらったよみたいなこと言うから、ライラがこのクソ野郎ってこのなんかクソ背景主義野郎みたいなことを言うんだよね。それでイギーもガガーンってなって、お母さんとのお母さんの世界にもう一回立ち返っていくっていうさ、それで僕らの世界が交わるんですよね。
ねえ、面白いエンディングでしたね。
そう、ストレートでさ、すごい素敵な話でしたよね。なんか本当にさ、だってお互いが自分の息子だったり自分のお母さんみたいなものに近いところを、お互いがお互いに、なんだろうな、持ってるもの、母と息子の間でね、うん、をそれを求めて、それを他の人に求めてるっていうさ、
うんうん、
そう、面白かったよね。
すごいよね。
ねえ。もう、イギーもさ。
絶妙に、面白い役どころを、ね。
そう。ちょっとバカだしさ。
うん、う
ん。なんでそんなこと言っちゃうんだろう、みたいな。
いやそうだよね。
ねえ。なんか、まあ、高校生なんかそんなもんかな。
いやなんかそんな気もするけどね。
う
ん。
まあ、たまたまあの子たちが、なんだろうな、ライラの周りの子たちがすごくクレバーで、
うんうん、
まあ、クレバーに装ってるだけっていうのももちろんね、あるとは思うけども、
うん、
そうそう。
なんか、側面変われば、
うん、
ライラ側の、なんだろう、こう、周りと馴染めないというか、周りがちょっと幼稚で、
うん、
うん、私は違う世界、みたいな、うん、なんか、一つのドラマもありそうだしね。
ああ、そうだよね。多分それが今逆なんだろうね、アメリカの中で。逆というか、うん、そっちがなんか正統派というかあるあるなになってきたんだろうね。
ああ、その変化はすごいですね。
ねえ、だって私たちの頃なんてさ、なんか政治の話し始めちゃったこの人、あらあらみたいなさ、そういうちょっとなんかアンタッチャブルな存在だったじゃない。
いや、むしろ私の周り、だってあれ高校生でしょ？
うん。
あんまり、だって武藤ですらしてないよね。
そうそう、全然だよ。そうそうそう。だからさ、もう、なんて言うんだろうな。もう全く違いますよね。そして私たち、この、まあ、四十の私たちですらまだアンタッチャブル感ちょっとあるしね。
うんうん。
でもさすがにどう？私、周りがルイ友だからあれだけど、アキちゃんの周りでどうですか？
ああ、やっぱり、全然違うなって思いますよね。
全然違うなっていうのは。
ああ、類友ではなく、
う
なんだろう、そんなに興味がないわけじゃないか、うんうん、でもそこに対して知ろうとしない人もいるし、
うんうん、
なんだろう、自分の周りが今幸せっていうところで完結してる人もいるし、
うん
うん、そうそう、別にどっちがいい悪いとは思ってないんだけど、うんうん、そう、人によるなっていうのは私は感じてます。
あ、やっぱりまだね、そうだよね。
でも、うん、あ、なんかこれってやっぱりこうライラたちはアメリカに住んでるからその感覚も強くなるのかなとも思うし、
それはあるだろうね。でもどうだろう、うん、高市さん今すごい若者からの支持が強いらしいですよ。
あ、そうなんですね。
そうなんですって。そうそう、
あ、まあそうだね、高市さんになってちょっと興味持った層はいるかもしれないですね、
うん、そうですね、
うん、
っていうのはあるよね。
ねえ、ああ、どうですか？
そうですね。あと、そうですね。あ、ちなみにね、このジェシー・アイゼンバーグのお母さんが実際に結構こういうね、アクティビストだったらしいんですよね。だからそれが下敷きにあったりするみたいですね。
ああ、面白いね。なんか何かしらさ、うん、やっぱりこの、作中の親子もそうだけどさ、
うんうん、
結局こう育ってる環境とか、うんうん、親の価値観とか考え方っていうのが少しずつやっぱり子供には影響を与えているんだなって。
そうだよ、だって全然影響与えられまくった上でライラのこと多分ちょっと好きになってるもんね。なんか面影はそれぞれ見てるもんね。
うんうん、そう思うよね。
ね、ちなみにさ、この間、ブラッククラウンズマンの時に、この、まあ、あれもアクティビズムだったじゃないですか。
うんうん。
で、両方に、まあ、ちょっと、まあ、もちろん KKK はさ、十字架燃やしたりして怖いみたいなのももちろんあると思うんだけど、今回のアクティビズムに関しては、アキちゃんはなんか怖さとかみたいなのは感じた？
そうだよね。そういうのはないかな。なんか穏やかな雰囲気が流れているっていう感じだった。
でも、まあ、きっと、なんだろうな、プロテストにも行ったし、マーチにも連れてったっていうから、そういうシーンは描かれてないけど、きっとイブリンもそういう人なんだろうね。
なんか、だから本当に身近なんだなっていうふうに思いましたね。
なるほどね。
うん。
まあ、あと、まあ、イブリンがさ、なんつうの、あんだけさらちに DV シェルター作る女だからさ、なんか、もう根性がちげえみたいなのはあるかもしれないですよね。
いやー、すごく秘めたものをさ、あるんだろうね。
ね、なんかさ、一番最初にさ、まあ、DV シェルターで働いてるからこそさ、ほんとあなたは恵まれた男の子ね、みたいなこと言ったときに。いや、そりゃそう思うよなって。やっぱ思うしね、
あと本当にワンシーンだけどさ、食卓でエブリン と、うん、ジギーが、
うんうん、
ちょっとこう揉めた時に、
うんうん、
まあ、出てっちゃって息子の方が、
うん、
で残された、テーブルにエブリンと、まあ、夫がいて、
うん、
夫がこうちょっといたたまれなくなって声かけようとした時に、うんうん、もうすぐシャットアウトしたじゃん。
黙って、ね、
もうなんか、うん、そうだよねっていう、その強さ、
ね、
確固たるものが、
うん、
ね、ありますよ、そりゃ。
ほんと2人とも結構さ、周り見えてないからね。
いやー、でもそういう親子、なんだろう、いるでしょ
う、うん、いるよ、いるよ、全然。
我が家もやっぱある一面を切り取ったらそう映る部分もあると思うし。
そうなんだ、全然想像つかないね。
まあそうね、あんなにアグレッシブではないかも
しれない。そうか。そうね、そうそう、面白かったですよね。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。じゃあ来週の作品なんですが、来週ちょっとまだ悩んでるので、
はい、
ちょっと後でアキちゃんとも相談させていただきながらまた発表したいと思います。
いつもありがとうございます。
とんでもないです。では今日も聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様からのご質問やご相談、取り上げてほしい話題をお待ちしております。宛先やリンクにありますお便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ正解のない話、正解が漢字、その他ひらがなでつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントしに参ります。
それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントや5段階評価、SNS でのシェアも大変励みになりますので、お待ちしております。ではまた次回。
失礼いたします。